生き生き北区情報コーナー。生き生き北区情報コーナー、この時間は京都市北区からいろんなゲストをお迎えして、いろんな情報や話題をお届けしているコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんにちは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。生き生き北区情報コーナー、今日ゲストも、やはりリモートでおつなぎしてお話を伺うことになりました。今日のゲストさんご紹介いたします。北区役所地域力推進室総務防災担当の石川祐樹さんです。石川さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はちょっとお電話でつながっているのでお話ししにくいかもしれませんけど、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、6月に入りまして、まだお天気がいい日が続いて暑いなという感じが、続いてましたけれども、先日は東京の方で大雨が降ったり、九州の方ではもう雨の地方も増えてきたということで、6月になったらもう、はい、大雨の季節ということですよね。
はい、
おととしですかね、近畿地方は地震ですとか豪雨ですとか台風とかに見舞われまして、はい、そして昨年ですね、関東甲信越では記録的な大雨とか台風に見舞われました。で年々防災の意識高まっては来ているんですけれども、この水害ですとか土砂災害の危険がある場合ですね、早め早めに避難の意識をしないといけないということはもう皆さんよくお考えになっているかなと思うんですけど、ただ今年新型コロナウイルスが蔓延しているということもあります。で避難場所でのコロナ対策というのが気になっていらっしゃる方も多いかなと思うので、ちょっと今日はそちらのお話を伺いたいんですけれども、コロナ対策何か、はい、されているんでしょうか。
はい、お答えさせていただきます。これまでですね、水害や土砂災害が予想されるときには、早め早めの避難を皆さんにお願いしてきました。ですけれども、コロナウイルスが心配される今のような状況ですと、避難場所に住民の皆さん全員が来られると、3密の状況が形成されて、しまい、とても危険になってきます。そこでですね、住民の皆さんには正しい避難行動の確認と実践をお願いしています。
確かにおっしゃる通りに本当にそれが一番の心配ですよね。避難場所では大勢の方が避難してこられますし、いわゆる3密の状態になるっていう可能性が十分に考えられると思います。
はい、
今石川さんがおっしゃった正しい避難行動というのがありましたけれども、この正しい避難行動っていうのはどういうものなんでしょうか。
はい、正しい避難行動は、まずハザードマップを確認することから始まります。今回はですね、水害について、説明をさせていただきます。
はい、
まずはじめにですね、ハザードマップで、自宅が避難の必要な場所なのか、それともそうでないところにあるのか、ハザードマップで確認をしてみてください。
今おっしゃっているハザードマップっていうものなんですけど、こちらはインターネットで閲覧できるんですよね。
はい、そうです。はい、
でインターネットをご覧にならない方も、これは区役所に置いてあるんでしたっけ。
はい、そうです、区役所にも置いてあります。
はい、じゃあそちらでまずはこのハザードマップをご覧いただくということが大事ということですね。
はい、そうです。はい、ハザードマップはですね、1000年に一度の大雨が降った想定で、浸水が想定される場所に色分けをしています。うんうん、ご自宅でですね、ハザードマップで、自宅の位置を確認し、色が塗られていなければそのお宅は安全ということですので、自宅にいてください。これを在宅避難と言います。
自宅にいることっていうのも避難の中になるわけですね。
そうですね、はい。色が塗られていない場所の方は、むやみに外へ避難するよりかは、自宅に留まった方が安全です。
そうか、やっぱりハザードマップをこう確認することってとても大事ですね。まずその色が塗られているか塗られていないかというのを確認して、はい、塗られていなかった場合はお家は安全だということなので、まあ、あまりこう外にすぐ避難するということを考えずにお家の中にいるということも選択肢の一つということですね、
はい
はい。じゃあその色が塗られてましたっていう場合はどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、ハザードマップの中で、浸水が想定される深さですね、50センチから3メートルの部分にあるお宅の場合で、ご自宅がですね2階建て以上の場合は自宅の上の階へ避難をしてください、
うんうん。
これを垂直避難と言います。
はい。
でもし1階建ての場合ですね、安全な地域にある、親戚や知人の、お宅、またはですね避難場所へと避難をしてください。
そっか、50センチから3メートルの部分がある場合なんですね、はいはい、浸水の想定が、はい。で、2階建て以上の場合は、なるほど、垂直避難というのはそういう意味なんですね。上に向かって逃げるということなんですね。
はい、はい、そうなんです。
そうかそうか。なので自宅の中でも1階にいるというのではなくて上の階にいらっしゃるというのが一種の避難になるということになるんですね。
はい、そうです。
そうかそうか、なるほど。なんかこう今のちょっと近くの1階建てのお家であれば、ご自宅の近くの知っていらっしゃるお宅に避難場所にっていうことなんですけれども、
はい、
これってどうなんですかね。いつもこの避難するのがお昼間だったら安心かなと思うんですけど、はい、夜の避難場の場合でもやはりこういう垂直避難っていうのが必要なんですか。
はい、そうですね、夜間の場合や、すでに家の周りに水が迫ってきた、来ている場合ですと、外出することがかえって危険な場合などもありますので、
うんうん、
その場合にも垂直避難をお願いします。
あ、そっか、そういう時には外に向かって逃げていくんじゃなくて上へと避難するということですね。
はい、
ありがとうございます。ではその今浸水の深さの問題がありましたけど、3メートルから5メートル未満という部分にご自宅がある場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、その場合はですね、自宅が、3階建てなら3階へ避難していただいて、
うんうん、
2階建てならですね、安全な地域にある親戚や、知人のお宅、または、避難場所へと避難をお願いします。
そっか、先ほどもね出てきましたけれども、安全な地域にあるご親戚だったりとかお知り合いのお家に行く、身を寄せるっていうことも避難になるっていうことなんですね、
はい。そうですね、ですので日頃からですね、親戚をはじめとした、近隣の方々と、コミュニケーションを取っておいていただいて、いざという時に、身を寄せ合える関係づくりを取っていただくようにお願いをしています。
なるほど、避難情報が発令されたから避難場所にこう避難するっていうのではなくて、まあ、避難の必要がなければ避難しなくてもいいですし、避難が必要な場所っていうのでも、はい、その避難、いわゆるその避難場所って言われていた今までの会場ではなくて、安全なご親戚だったりとか、はい、お知り合いのお宅へ避難するっていうのも、まあそうですね、避難場所3密を防ぐっていう時ことに対しても、まあ重要なことになるわけですね。
はい、ですので皆さんのご協力をお願いいたします。
はい、
それとですね、避難情報が発令されているときはですね、皆さんが住んでいる学区に、避難情報が発令されているかということと、発令されていた場合はですね、避難場所を確認していただくようにお願いしています。
あ、なるほど。 ほど、分かりました。そっか、いろんな情報がこう錯綜したりとかしますけれども、ご自分の住んでいらっしゃる学区に発令されているかっていうことですね。でもし、はい、その発令された場合には避難場所、確かにそうですね、なんかちょっと慌ててしまいそうですので、ここが大事そうですね。
はい、
ありがとうございます。ではこうやむなく避難場所に避難をするっていうことになった場合ですけれども、はい、何かこう準備をしておくといいものっていうのはあるんですか？
はい、避難場所にはですね、応急的なものしかありませんので、避難をする際には、必ず薬、食料、さらにはですね、感染症対策でマスク、体温計や消毒液などを持ってきてください。避難場所の物品にもですね、限りがありまして、感染症対策のためですね、なるべく他の人との物品の共有を、控えていただく必要もあります。
そうですか。はい。
で、またですね、体調不良等を、避難場所で感じましたら、避難場所の管理者にすぐに申し出てください。で、またですね、避難場所ではなくて、はい、在宅避難の方も停電がですね予想されますので、で暗くなった時に慌てて探すということもないように事前に準備をしたりだとか、はい、あとはですね、浸水が想定される1階ですね、うん、1階食料水に浸かっちゃうと良くないので、はいはい、食料や水などを事前に2階や3階に移しておくなどの準備もお願いします。
なるほど、そうですね、やはりちょっとこう事前の準備っていうのを一度よく考えてみた方がいいですね。
はい、
はい、なんか持病があってお薬が必要な方ももちろんあるでしょうけれども、
そうですね、
それだけでなくて、でまあ、普段は大丈夫だけれども、そういう非常時になったのでかえって具合が悪くなるっていうこと可能性もあるでしょうし、
はい
はい、でまたね、お台所に置いておくというと1階の方も多いでしょうけれど、食料品 ね、 そうですね、2階に、2階以上に上げておいた方がいいということですね。なるほど、はい
はい、
では避難情報なんですけれども、こちら避難情報はどんな方法で入手することができるんでしょうか？
はい、京都市からの避難情報は、携帯電話のエリアメールや、テレビの D ボタン、その他にもですね、はい、インターネットなどで、情報を入手することができます。はい、災害は日頃の備えがとても重要になりまして、災害が起こってない今だからこそ、備蓄物資を準備したり、今一度ですね、ハザードマップでご自宅の位置を確認し、災害に備えていただくようにお願いします。
なんか今日のお話で本当に実感しました。なんかね、普段から気をつけておかないと、だから今ね、特にこういう大雨でないので、この今の時期からちゃんと準備をしておくというのと、あとコミュニケーションを周りの方と取っておくっていうのは本当に大事なんですね。
はい、はい、そうですね。
そっか、なるほど、はい、ありがとうございます。
はい、
では最後になりますけれども、現在京都市でですね、新しい生活スタイルという実践を呼びかけていらっしゃるんですけれども、はい、その内容についてちょっとお話しいただいてよろしいでしょうか？
はい、感染拡大防止を、第一としつつ、社会経済活動との両立を図るために、京都市ではですね、新しい生活スタイルの実践をお願いしています。その内容を少しご紹介させていただきます。
お願いします。
はい、人との間隔は、できるだけ2メートル空けてください。症状がなくても外出時や屋内にいるときや会話をするときはマスクをしてください。うんうん、感染しない、うつさないためにですね、帰宅後は、手と顔を洗ってください。特に手洗いはですね、30秒かけて水と石鹸で丁寧に洗ってください。であとはですね、公共交通機関を利用するときはですね、はい、マスクを着用していただいて、うん、なるべく、車内やホームでの会話を控えて間隔を空けて座ってください。徒歩や自転車なども、どんどん、使っていってください。 第2波、第3波を引き起こさないために、今は最も大事な時期ですので、ぜひ取り組みの実践を皆様にもお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そうですね、なんかちょっとね気が緩んでしまって、なんか今まで通りで元に戻ってしまいがちですけども、そうではなくてまだまだ、はい、厳しい状況続いているので、気をつけていかないといけないということですよね。
はい、はい、お願いします。はい、
これからさらに暑い季節になるので、こうマスクをして外出するときにはこう熱中症にもちょっと気をつけないといけないですね。
はい、そうですね、はい、
はい、いやどうもありがとうございました。なんかこれからね今のお話を聞いていただいて、皆さんにもぜひ気をつけていただきたいと思います。はい、今日ゲストでお話を伺いましたのは北区役所地域力推進室、総務防災担当の石川祐希さんでした。石川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。